マルコによる福音書第1章の1節から3節。神の子イエス・キリストの福音の始め。預言者イザヤの書にこう書いてある。見よ、私はあなたよりも先に使者を使わし、あなたの道を準備させよう。荒れ野で叫ぶ者の声がする。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。以上です。エッセイでも絵本でもですね、児童説教集でもそうですけども、まず第一行目にですね、やっぱりみんな苦労していくと思います。エッセイもですね、毎週ですね、週報に書かせてもらってますけども、一行目何書くかっていうですね、起承転結っていうのをですね、いつも意識しながら書いてるんですけど、だからいつも4段階になってるんですけども、その起のところにですね、何を書くかっていうですね、それがですね、最後にはですね、まとめられていくものになりますけども、大体最初に何を書くかっていうことをですね、見て、一番最後を見ればですね、その人が言いたいことがだんだん分かるなというふうに思っています。でもですね、最初は何かっていうと、多分最初で書くのは何かで問いかけなんだと思うんですよね。問いっていうかですね。自分はこれからですね、ある問いを持った。この問いをですね、どういうふうに展開してですね、結局結論はこうなのだという。その問いかけがですね、第一行から始まっていくんだろうなと思います。その問いかけがですね、その人の問いかけと自分の問いかけと共感したときにですね、人はその文章をですね、読んでいくものかなと思ったりもします。マルコによる福音書はですね、イエス様のことを記した最初の福音書っていうか最初の書物です。ですから何から書き出しても多分ですね、マルコにとっては良かったんだと思います。イエス様のことをですね、書いたですね、書物というのはですね、マルコ以外にはそのようには存在してなかったので、マルコはですね、何を書いてもよかったというふうに思います。マルコが書いたですね、言葉がですね、まず何が始まっているかというと、福音というので始まっているから、イエス様のことを書いたものを福音書というようになったのです。今日はですね、マルコは何から始めているかというと、こういう言葉から始めています。神の子イエス・キリストの福音の始めというんですね。これがですね、マルコによる福音書の一番最初のですね、実は問いかけでもあります。イエスという男は一体誰だったのかですね。神の子であり、イエス・キリスト、メシアでもあり、その福音を語ったものだ。そのようにも読めますしですね、イエス様をですね、一言で言うと、神の子であり、キリストであり、福音だ。そういうふうに考えたのかもしれません。ですから、マルコという人がですね、自分の書物をですね、イエス様のことを書くときに、まず神の子と書いた。これがやっぱりマルコの信仰の証だなと思います。ですから、神の子のことを書くっていうことがですね、大前提にあるので、マルコによる福音書っていうのはですね、それを貫いているというふうに思うのです。今ですね、頼まれてですね、また本をですね、書いておりますですね、児童説教集なんですけどですね、とっても難しいですね。みんながですね、今までの児童説教集、いくつか出してきましたので、ちょっと違うですね、ものを書きたいなと思って、何かですね、説教をですね、絵本風なタッチの物語でですね、説教集ができないかなと思って、なかなか難しいですね。児童説教集はですね、それでもですね、幼稚園保育園の先生たちには難しいって言うんですよね。そうだと思います。児童説教といってもですね、キリスト教用語が乱立されてますので、キリスト教にも何にも関係のない幼稚園の先生、保育園の先生は、それはちんぷんかんぷんだと思うんですね。だって聖書も読んだことない人がですね、児童説教を読んでもですね、そういう先生たちもですね、読んで分かって、そして子どもに話せるっていうような本っていうのは何かっていうと、やっぱり絵本みたいなですね、本当に分かりやすいっていうか、そんな言葉が羅列してなくてですね、ピチッと内容だけをしているという、そういう本ができないかなというふうに思いながらですね、今書いております。で、ですね、いろんな絵本をですね、今一生懸命読んでるんですけどもですね、面白い出だし、小豚のお留守番というですね、ただ留守番のですね、絵本ですけどですね、小豚の留守番でですね、この絵本はですね、どうなっていくかというと、 悪いベビーシッターがいてですね、その物語なんですけどね。でその出だしは何て書いてあるかっていうと、昔あるところに豚の一家がおりました。父さん豚と母さん豚がおりましたって書いて、子豚の留守番なので子豚は出てこないのかなみたいなですね。あれって昔あるところに豚の一家がおりました、父さん豚と母さん豚がおりました、うんっていう。でこれ1行終わりですね。1ページ目全部終わるんですね。豚の一家なのにですね、子供は一体どこかですね。でもこれっていうのはすごいなと思ったのは、この一行でこの豚の家族の舞台設定は全て終わるってことですよねだと思いますね。昔あるところに豚の一家があって、父さんと母さんの豚が、もうこれで全部もうその絵本の舞台設定は終わってると。あとは子豚が出てきて悪いベビーシッターといかにやっていくかという、まあ、その物語になる。そう思うと一行が後の物語に及ぼす影響というのはすごいんだなというですね。一挙でですねこれを読む人たちはもう舞台設定ができてるから、次子豚が出てきても何ら違和感なく読んでいけるという、まあ、この一行のですね、初めの一行っていうのがいかに大切かっていうのをですね、この子豚のお留守番っていうですね本でですね見ることができたなと思います。まあ、マルコの福音書の出だしはですね、神の子イエス・キリストの福音の始めというふうに書いてあります。まあ、最初に書かれた福音書ですから、どんな言葉で始めてもよかったんです。しかし福音書の始まりはこれしかないという出だしなのでしょう。福音の始め。まあ、その福音の始めっていうのはどういうふうな舞台設定してあるかっていうと、これを読み始めたあなたにすでに福音が始まってますよという、まあ、そういうですね舞台設定をマルコはしたのではないかなというふうに思います。お祈りしています。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちの人生の第一行目に、自分たちがもし言い分を書くとしたら何と書くか、そのことを今日は考えさせられています。どうか神と共にあった、そこから私たちの人生の文章を書いていくことができるようにどうか導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会の信者、求道者、牧師母子の家族と共にいて守ってください。また今週は長崎ではローマカトリックとルーテル教会の合同礼拝が行われます。どうかこの礼拝の上に豊かな主の祝福がありますように。また大江教会ではその日、教会フェスティバルをここで行います。どうかこのフェスティバルも豊かな祝福の中に、この地に木に開かれた教会として私たちの使命を果たすことができるようにどうか導いてください。今日も病床にある方々、死に直面している方々、悩みに直面している方々には主が御言葉によって養い育ててください。また今日も生きていくために必要なものを聖霊によって全て与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。